TPP
タイムリッスンリーディングシアター。ようこそいらっしゃいました。私、館長の島田明子です。こちらのシアターでは物語をお見せしております。でも普通の映画館ではありません。語り手の声だけでお届けする当シアター、心を開いてくだされば必ず見えてくる、そんな作品を上映するあなた様だけの秘密の場所でございます。あなたに朗読をお届けするタイムリッスンリーディングシアター。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
毎週火曜日夜8時からはユーストリーム放送タイムリー六本木 TV、 マルト企画情報から喋ってナンバまで生でしか聞けないトークが満載、
アーカイブには残らないおまけ10分もあるよ。
本日は当館にお越しいただきありがとうございます。タイムリッスンリーディングシアター。それでは今回の上映作品をご紹介します。小川未明作、千代紙の春、語り手は上原恵子さんです。ごゆっくりお楽しみください。
小川未明作、千代紙の春。町外れのある橋のそばで一人のおじいさんが鯉を売っていました。おじいさんは今朝その鯉を問屋から受けてきたのでした。そして長い間ここに店を出して通る人々に向かって、
さあ鯉を買ってください、負けておきますから、
と人の顔を見ながら言っていました。人たちの中では立ち止まって見てゆくものもあれば、知らん顔してさっさと行ってしまうものもありました。しかしおじいさんは根気よく同じことを言っていました。そうするうちに、
これは珍しい鯉だ
と言って買ってゆくものもありました。そして暮れ方までには小さな鯉は大抵売り尽くしてしまいました。けれど一番大きな鯉は売れずに番台の中に残っていました。おじいさんは大きなのが売れないので気が気ではありませんでした。どうかしてそれを早く辺りが暗くならないうちに売ってしまいたいと焦っていました。
さあ大きな鯉を負けておきますから買ってください、
としきりにおじいさんはわめいていました。みんな通る人はその鯉に目をつけて行きました。
大きな鯉だな
と言って行くものもありました。そのはずであります。鯉は幾年か大きな池に、またある時は川の中に住んでいたのです。鯉は川の水音を聞くにつけて、あの早瀬の淵を懐かしく思いました。また木々の影に映る鏡のような青々とした池のふるさとを恋しく思いました。しかし番台の中に捕らえられていては、もはやどうすることもできなかったのです。その上に、もう捕らえられてから幾日も経って、あちらこちらと持ち運ばれています間に、すっかり体が弱ってしまって、全く昔のような元気がなかったのであります。大きな鯉は自分の子供のことを思いました。また友達のことを思いました。そしてどうかして、もう一度自分の子供や友達に巡り会いたいと思いました。
さあ鯉を買っていってください、もう大きいのが一匹になりました、負けておきますから買っていってください。
おじいさんはその前を通る人たちに向かって声を枯らしていっていました。番方の道を急ぐ人たちはちょっと見たばかりで、
この鯉は根もいいに違いないと
心の中で思ってさっさと行ってしまうものばかりでした。 大きな鯉は白い腹を出して番台の中で横になっていました。鯉はよく肥えていましたけれど、もはや水すら十分に飲むこともできなかったので、この後そんなに長いこと命が保たれようとは考えられませんでした。春先であったから川水はなみなみとして流れていました。その水は山から流れてくるのでした。山には雪が溶けて、谷という谷からは水があふれ出て、みんな川の中に注いだのです。こんな時は池にも水がいっぱいになります。そして天気のいい暖かな日には、町から村から人々が釣りをしに池や川へ出かけるのももう間近な頃でありました。哀れな鯉はそんなことを空想していました。この時一人のおばあさんがありました。杖をついてこの橋の上に来かかりました。おばあさんには心配がありましたから、とぼとぼと下を向いて歩いて元気がなかったのです。それは可愛い孫の美代子さんが体が悪くて家に寝ていたからです。
どうかして早く美代の病気を治したいものだ
と、おばあさんはこの時も思っていました。美代子さんはちょうど12でした。この頃は体が悪いので学校を休んで医者にかかっていましたけれど、なかなか元のように元気よくよく治りませんでした。そして美代子さんは毎日寝たり起きたりしていました。起きている時はお人形の着物を縫ったり、また雑誌を読んだり絵本を見たりしていましたけれど、元のようにお友達と活発に外へ出てかけたりして遊ぶようなことはなかったのです。
本当にあの子の病気はなぜ治らないんだろうか、
とおばあさんはいつもそのことを思いながら杖をついて歩いて橋のたもとに来かかったのです。
さあ鯉を負けておきますから買っていってください、とおじいさんは言っていました。
おじいさんは早く鯉を売って家へ帰りたいと思いました。うちには二人の孫がおじいさんの帰るのを待っていたからです。おじいさんのうちは貧乏でした。そしておじいさんがこうして鯉を売って金にして帰らなければ、みんなは楽しく夕飯を食べることもできなかったのであります。
さあ負けておきますから鯉を買っていってください、
とおじいさんは熱心に言いました。おばあさんはそれを聞くと杖をつきながら立ち止まりました。そして橋のそばに店を開いている番台の中の大きな鯉に目を留めたのであります。おばあさんは鯉を病人に食べさせると大層力がつくという話を思い出しました。
本当にいい大きな鯉だな、
負けておきます、どうぞ買っていってください、
うちの小さな娘が病気だからそれに買っていってやろうと思ってな、
この鯉お上がりなさればすぐに病気が治ります。
おばあさんはじっと大きな鯉が肥えた白い腹を出しているのを眺めていましたが、
なんだかこの鯉は元気がないな、じっとしている、
とおばあさんは小言で言いました。
どういたしまして、これが弱っているなどと言ったら元気のいいのなどはありません、
おばあさんはそれでも首を傾けていました。
死んでいるのではないかい、
あんなに口をパクパクやっているではありませんか、
いくらだ、
おまけに負けて一両より仕方がありません、
どれちょっと尾を持って跳ねるか見せておくれ、
とおばあさんは注文をしました。この時本当に鯉は死んでいるようにじっとしていましたが、おじいさんはおばあさんがそう言うので大きな鯉の尾を握って高く差し上げました。鯉はこの時だと思ったのです。今自分が逃げなければ数分間のうちに殺されてしまうと思いましたから、力任せにおじいさんの腕を尾で叩きつけて、おじいさんがびっくりして手を離した隙に川の中へひと飛びに飛び込んでしまったのです。
あ、鯉が逃げた、
と通りすがりの人々は叫んで、黒くその前に集まりました。おじいさんもおばあさんもびっくりしましたが、中にもおじいさんはこの大きな鯉を逃がしてしまったので大損をしなければなりませんでした。孫たちに夕飯のおかずを買っていくどころでありませんでした。
尾をつかんであげてみせろなどと言わなけりゃ鯉が逃げてしまうことはなかったんです。どうかこの鯉のお金をください、
とおじいさんはおばあさんに言いました。おばあさんは甲高な調子になって、
なんで受け取りもしないのに代金を払うわけがあるかい。かわいい孫の口に入らないものを、私はお金だか払わないよ、
と争っていました。この時集まった人々の中から髪を長くした駅舎のような男が前に出てきました。
おばあさん、こんなめでたいことはありません。死んだと思った鯉が跳ねて川の中へ踊り込むなんて本当にめでたいことです。きっとお孫さんのご病気は明日から治りますよ。孫の可愛いのは誰も同じことです。このおじいさんにも可愛い孫がうちに待っているのだから、おばあさん、鯉の代金を払っておやりなさい、とその髪の長い男は言いました。
おばあさんは鯉の代金なんど払うものかと思っていましたが、今この男の言うことを聞くと、なるほどもっともだと思いました。そこでおばあさんはしなびた手で財布の中から銭を取り出しておじいさんに払ってやりました。おじいさんはおばあさんが鯉の代金を払ってくれるとニコニコしました。そして懐から美しい千代紙を出しました。
おばあさん、この千代紙は私が孫に土産に持っていてやろうと思いましたが、何も今日に限ったことでない。どうかご病気のお孫さんに持っていってあげてくださいまし、と言って渡そうとしました。
おばあさんは目を丸くして、
千代紙ならうちの子はたくさん持ってますよ、そんなものはいりません、
と言って断りました。けれどおじいさんは無理に千代紙をおばあさんに手渡しました。
そういうものでありません、また違った色の千代紙をもらうと子供というものは喜ぶもんですよ、
とおじいさんは言いました。おばあさんは千代紙をもらって再びとぼとぼと杖をついて歩いて帰りました。空にはいい月が出ていました。おばあさんは家に帰って鯉が跳ねて川の中に飛び込んでそのお金を払ったということを話しますと、美代子さんのお母さんは、
おばあさんが鯉を受け取りもなさらないのに逃げた鯉のお金を払うのは本当にバカバカしいことですね、と言われました。
けれど美代子さんのお父さんは、
それはめでたいこった、きっと美代子の病気は治ってしまうだろう、と
ちょうどあの髪の長い駅舎が言ったようなことを言われました。そしておばあさんが鯉が逃げた時のことを詳しくみんなに話しますと、うち中の者はその時のありさまがどんなにおかしかったろうと言って声を立てて笑いました。美代子さんは明るい明かりの下でこの話を聞いていましたが、やはりおかしくてたまりませんでした。
逃げていった鯉は今頃どうしたろう、川を登ってふるさとへ帰ったろうか。
そうであったら鯉の子供やお友達はどんなに喜んで迎えたろう、と考えました。
おばあさんはたもとの中から美しい千代紙を出して美代子さんに与えました。
この千代紙は鯉売りのおじいさんが孫に買っていってやろうと思ったのを、お前が病気だと言うんでくれたんだよ。
親切なおじいさんですね。
鯉の代わりに千代紙をもらったのさ、
とお父さんは笑われました。美代子さんはその鯉売りのおじいさんにもまた自分のような年頃の孫があるのだと知りました。
その子はどんな顔してるんだろう、会ってみたいな、
お友達になりたいな、となんとなく懐かしい気持ちがしたのであります。
先生が今日おいでになって、美代子はお腹に虫が湧いたのではないか、そのお薬をあげてみようとおっしゃいました。きっとそうかもしれませんよ。あんまりいろいろなものを食べますからね、とお母さんはお父さんに言われました。おばあさん、鯉は食べない方がよかったかもしれません、とお父さんは言われました。早く治って学校へ行くようにならなければいけません。もうじきに花が咲くんですもの、とお母さんは誰に言うとなく話されました。美代子さんは明かりの下で千代紙をハサミで細かに切って、いろいろな花の形を作っていました。そして病気が治ったら、お友達と野原や公園へ遊びに行こうと考えていました。窓を開けるといい月夜でした。美代子さんは自分の作った千代紙の花をすっかり窓の外に投げ散らしました。2、3日すると庭にはいろいろな花が一時につぼみを破りました。千代紙の花がみんな木の枝について本当の花になったのです。そして美代子さんの病気はすっかり治りました。
あなたに朗読をお届けするタイムリッスンリーディングシアター。
明日日曜日は八尾真澄と
松本智子の
タイムリッスン奥様の窓。
お手手のシワとシワを合わせて幸せ。
シワなんてないわよ。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
本日は当館にお越しいただきありがとうございます。タイムリッスンリーディングシアター。小川未明作、千代紙の春、語り手は上原恵子さんでした。タイムリッスンリーディングシアター、次回上映は4月の最終土曜日27日でございます。それではまたのお越しをお待ちしております。
This program is presented by TPP.